今日また第一ペテロの手紙のね、今日4章の1節から11節までなんですけれども、そこからお話しさせていただきます。お手元にアウトラインありますでしょうかね。ない方いらっしゃいますか。大丈夫でしょうかね。これ空欄が空いてるとこあると思うので、これね特に重要だと思われる箇所あえて抜いてますのでね、今日帰る前に赤線で赤い字で赤線がついた文字が出てきますのでね、ペンで、ペンか何かでこう書き入れていただければなというふうに思います。日野原先生という先生ご存知でしょうかね。聖ルカ病院の理事長さんも90何歳にもなられた方なんですけどね、まだまだ現役でバリバリな方ですよ。この先生がね、命のお話っていう本を書かれてるんですけれども、どんな方いらっしゃいますかね。命のお話、命のお話を実際に、日野原先生がこういろんな小学校をね、全国のいろんな小学校を訪れた時に命のお話を、してくださって、ただ全国の全部の小学校に行くことできないのでっていうことでね、この絵本を出されたんです。その中で日野先生がね、命っていうのはこういうことじゃないかなということを言われてました。命っていうのは時間じゃないかっていうことを言われてたんですね。命、時間、我々に与えられた時間イコール命なんではないでしょうかっていうふうに言われてました。確かにその通りだなっていうふうに思いますね。You know, Mr. Hinohara, he is the director of St. Luke Hospital in Tokyo, and he is more than 90 years old, but he's still active, very active. And he goes around all the elementary schools in Japan, and he visits and talks about life. But because he cannot do that, visit all the schools in Japan. So he published this book, The Life, The Story of Life.And he talked about that, and he said, life is time. Time equals life. We are given time, that's what is equal to time. 確かにですね、こう考えてみること少ないかもしれないんですけども、我々人間っていうのはね、死を避けることができないんですね。万人、全て平等に、いつか、いつ死ぬのかっていうことは分からないわけですけど、みんないつか死ぬわけです。けれども、そればかり考えていると、日常生活ありますからね、こう、鬱的になってしまうこともあるでしょうから、特別なことがなければ、あまり死について考えることがないんではないでしょうか。自分の命が、この世で、永遠に続くかのように思ってしまう。自分はまだ死に通しては遠い、未来のことのように思ってしまう。けれどもそれは錯覚ですね。錯覚です。我々はいつ死ぬのかわからない存在です。ちょっとデータ古いんですけれども、平成20年の日本で不慮の死を迎えられた方々がですね、どのぐらいいらっしゃるかというと38,153人です。1年間で単純計算でいくとですね、1日に約13分47秒ごとに一人の方が不慮の死を迎えられているという計算になりますね。ダビデもこういうふうに言っています。けれども死とあなたに誓います、私と死との間にはただ一歩の隔たりしかありませんというふうに言っています。生と死の間にはただ一歩の隔たりしかないというふうに聖書は言っているんですね。So nobody can avoid this, although we don't think about much because we become kind of depressed and we have everyday life, so we don't think about much, but nobody can avoid this. And we tend to think that death, we are far from dying yet, and it will come in a far future, but it's an illusion.An illusion. We don't know when we're going to die. As David said in 1 Samuel, there is only one step between life and death. There's only one step.
ところがですね、この死というのは我々の終わりっていうわけではないですね。全てがそれでおしまいになってしまうっていうわけではないです。死後の世界があります。死後の世界がある。 そして、聖書は死は永遠の世界の始まりであるというふうに言っています。聖書は死ぬとこの肉体というのは確かに腐っていくわけですけれども、私たちの魂は永遠の世界に入っていくというふうに教えています。そして、我々がこの神様に与えられた命をですね、いつの日か生産される日が来るということを聖書は教えてくれています。我々が神様に与えられた命をですね、どのように使ったのかということが、最後に生産される時が来ますということなんです。
However, this is not an end. It's actually a beginning of the eternal world. According to the Bible, when we die, our flesh decays, but our soul will go into the eternal world. Then the Bible says there is a day of degradation according to how we used our lives given by God. So there's a day of degradation coming at the end of the day.
皆さんの、お財布の中にカードは入ってるでしょうかね。クレジットカードとかいろんなカード入ってると思うんですけども、何枚かの、ね、カード入ってると思います。クレジットカード便利ですよね。非常に便利です。現金がなくても買い物ができるんですね。ただあのカードは一つだけ大きな問題があるんですね。それは月に一度精算しなければいけないんです。それがなければ完璧なんですけどねこのクレジットカードと我々の人生には一つ の大きな共通点があると思うんですね。それは、我々もですね、この自分の人生っていうものを自分の好きなように使うことができますね。自由意志が与えられているからです。どんな仕事に就くのか、どこの道を歩こうか、今日教会行こうか、誰と結婚するのか、ほとんど、ね、こう自分で決めることができるわけです。けれども聖書は我々が神様に与えられたこの命、この人生をどのように使ったのかを清算される日が来るんですよということを教えています。
So I'm sure you have many cards in your wallet, probably a credit card as well. And the credit card is so convenient, yeah, but it has only one problem. We have to liquid it once a monthI think that's perfect without that. And credit card and our life have commonalities. And that is, we can use our lives almost freely. We can choose and decide what kind of job we do, what kind of role we take, and we will come to church this morning, and who to marry with, where to go, almost everything by ourselves. But the Bible says there is a day of liquidation.According to how we used our life given by God.
例えばですけれども、ヘブライ人への手紙の9章の27節、人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっているというふうに言っています。
So in, for example, in Hebrews 9:27 says, people are destined to die onceAnd after that, to face judgment.
ですので聖書はこの輪廻転生をこうっていうんですかね、こう生まれ変わるとか次に生まれた時に虫になるとか、そういうことは否定してますね。ただ一度しか生は与えられてないですよ。そしてその後に裁きを受けることが決まってますよということを教えています。 So
the Bible denies the reincarnation that we are born again and again.Become an insect in the next life. Bible denies that we have only one time life, and after we die, the judgment is coming.
聖書の一番最後にもですね、このヨハネの黙示録がありますけれども、そこで20章にですね、最後の審判の場面が出てきますけれども、そこでもこのように書いています。死者たちはこれらの書物に書かれていることに基づき。彼らの行いに応じて裁かれたというふうに書いてあります。
So in the end of the Bible, Revelation 20, the final judgment scene, the Bible says the dead were judged according to what they had done, as recorded in the books.
あるいは、行いによって裁かれるということですけれども、あるいは、マタイの12章には言葉によって、ということも書かれています。マタイ12章の36節から、言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についても全て裁きの日には責任を問われる。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって、罪あるものとされるということです。The Bible also says that we are judged not only by action but by our words, every word we spoke. 我々、一人一人ですね、クリスチャンだろうがクリスチャンでなかろうが、一人一人やがて主の前に出て評価される時が来るんだ。自分の生き方、自分がどのように生きてきたのか、自分がどのような言葉を使ってきたのか、あるいは自分の働きというものを評価される時が来るということなんです。ではどのように生きればいいのかということですね。その生き方について、その生き方というものを第1ペテロの4章は教えてくれています。 So the day will come when our action, how we use our lives and our words according to these are judgedBefore the Lord. So the next question will be, then how should we live? And that's what First Peter 4 is talking about. まずですね、限られた人生ですけれども、それを自分の欲望のためだけに生きる、で自分の欲望のためだけに生きるのではないということですね。その生き方ということですけれども、自分の生き方だけ、欲望のためだけに生きる生き方というのは非常にもったいない生き方だということです。第1ペテロの4章の2節から4節までちょっと開いてそこの箇所を読みますね。それはもはや人間の欲望にではなく、神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためです。かつてあなた方は異邦人が好むようなことを行い、暴食、情欲、泥酔、酒宴、暴飲、一方で禁じられている偶像礼拝などにふけっていたのですが、もうそれで十分です。あの者たちはもはやあなた方がそのようなひどい乱行に変わらなくなったので、不審に思い立ちるのです。 So first of all, how we live. We should not live for our desire only. It's such a waste to live only for ourselves. First Peter 2-4, if you have a Bible, please open and read. As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. For you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do, living in debauchery, lust, drunkenness, orgies, carousing, and detestable adultery. They are surprised that they do not join them in their reckless, wild living, and they heap abuse on me. あるいは、第一ペテロの2章の、11節から12節まで、これも開いてちょっと読みましょう。第一ペテロの2章の、11節から12節まで、愛する人たち、あなた方に勧めます。いわば旅人であり仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。また異教徒の間で立派に生活しなさい。そうすれば彼らはあなた方を悪人呼ばわりはしていても、あなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神を崇めるようになります。 So First Peter 2:11-12.Dear friends, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires which wage war against your soul. Live such good lives among the pagans that, though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. そして、もう一つのポイントは、朽ちる者と共に生きる者は、その朽ちる者と共に滅ぶっていうことを、聖書は教えています。朽ちる者のために生きる者はそれと共に滅びてしまうんですよ。 第一ペテロの1章の24節から25節まで、1章の24、25節。 So I'm reading from 1 Peter 1:24-25。 人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。しかし、これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです、というふうに書いてあります。もう2箇所ちょっと開いてみましょうね。第一ヨハネの2章です。第一ヨハネの2章15節から17節まで。 I'm going to read two other passages. 1 John 2:15-17。 第一ヨハネの2章の15から17節。下の段ですね。世にあるものも愛してはいけません。世を愛する人がいれば、御父への愛はその人のうちにありません。なぜなら、すべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは御父から出ないで世から出るからです。世も世にある欲も過ぎ去っていきます。しかし神の御心を行う人は永遠に生き続けます。もう一箇所、フィリピの信徒への手紙の3章、フィリピの3章の18節から21節までですね。フィリピアン3:18-21。フィリピの3章の18節から。何度も言ってきたし、今また涙ながらに言いますが、キリストの十字架に敵対して歩んでいる者が多いのです。彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を神とし、恥ずべきものを誇りとし、この世のことしか考えていません。しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。ですから、朽ちるものと共に生きるのではなくて、永遠に残るものと共に生きるということを聖書は教えてくれています。ですので、我々はこの神様の前にいつ立ってもいい準備をしておきなさいということを聖書は言っていますね。 So the Bible teaches us, be ready, because we don't know when it's coming. Be ready to stand before God anytime. マタイの24章、42節ですね。マタイの日本福音書の24章、42節です。だから目を覚ましていなさい。いつの日自分の主が帰ってこられるのか、あなた方にはわからないからである。 Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. そして、第一ペトロのところに戻りますけれども、第一ペトロの4章5節、彼らは生きているものと死んだものとを裁こうとしておられる方に申し開きをしなければなりません、というふうに書いてありますね。 So the first Peter 4:5 says, But they will have to give account to him who is ready to judge the living and dead. ですので、準備をしておきなさい。いつその日が来てもいいように、準備しておきなさいよ、ということをはっきりと教えています。我々、この神を恐れるということが非常に大事ですね。神をも恐れないものは何を恐れるんでしょうかね。あるいは人を恐れてしまうということないでしょうかね。周りの人の目ばっかり気にして生きてしまう、それに合わせて一生懸命合わせようとして生きてるけども、自分が何者なのかさっぱり分からなくなってきた。あるいはみんながしてるから自分はこのことをするって言ってね、いけないことしちゃったりとか、そういうこともないですかね。 我々がこの神を恐れるということを知っていれば、神が何を喜んでくださるのかということを知っていれば、生き方というものが変わってくるのではないでしょうかね。第一ペテロの、1章の17節です。第一ペテロの1章の17節、またあなた方は人それぞれの行いに応じて公平に裁かれる方を父と呼んでいるのですから、この地上に仮住まいする間、その方を恐れて生活すべきですというふうに恐れています。
So if we don't fear God, what do we fear? We may be afraid of what people think about us. Our self-image is based on what other people say or what other people expect of usBecause others are doing this, I'm doing this, and lose our self-identity. That can happen. First Peter 1:17 says, Since you call on the Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear.
第1ペトロの3章の14節から15節まで、3章14節から15節まで。しかし義のために苦しみを受けるのであれば幸いです。人々を恐れたり心を乱したりしてはいけません。心の中でキリストを主と崇めなさいと言います。
1 Peter 3:14-15 But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear their threats. Do not be frightened, but in your heartsRevere Christ as Lord.
もう一箇所、マタイの10章26節から33節、これもちょっと開いてみましょうね。マタイの10章26節から33節まで、ぜひ聖書開いてみてくださいね。今日前に出さないですけれども、まずは10章の26節から33節まで。人々を恐れてはならない。覆われているもので表されたものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。隠密されたことを屋根の上で言い広めなさい。体を殺しても魂を殺すことのできないものとも恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。庭のスズメが一羽さえ呼んで売られているではないか。だがその一羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。ですので人を恐れるんじゃなくて神を恐れるということですね。そして神様に喜ばれることをしていくということです。
So not be afraid of people but fear God and live for the will of God and that gives us joy.
第1ペトロの4章の2節、第1ペトロの4章の2節、それはもはや人間の欲望にではなく神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためですと言っています。
1 Peter 4:2 As a result they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires but rather for the will of God。
エフェソの5章の17節でも、何が主に喜ばれるかを吟味しなさい、主の御心が何であるかを悟りなさいというふうに教えています。
And Ephesians also say find out what pleases the Lord and understand what the Lord's will is。
そして第一ペトロの4章の後半ですけれども、7節から11節ですけれどもね、そこにこのように書かれています。特に10節からのところです。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使いなさい。 語る者は神の言葉を語るのにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕なさい。それは全てのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光をお受けになるためですということを言っています。
So the rest of the,the passage we read this morning from 7 to 11, the Bible says we should live as a faithful servant of God, God's grace.
ここで我々が、時々間違えてしまうのがこの名ばかりの管理者になってしまうということですね。名ばかりの管理者になってしまう、もっと言うならば管理者ではなくて管理人みたいになってしまうことがあるということですね。そこにこう高ぶりが入ってくることがあるということです。
We sometimes misunderstand and become like a manager instead of stewards or servants. But the Bible says not as a manager but as a servant, steward we better be. And there is an arrogance there, so we need to be careful for that prideful attitude and arrogance.
ヤコブの4章ですね。ヤコブの4章13節からのところです。読んでみますね。
I'm reading from James 4, 13-17。
よく聞きなさい。今日か明日これこれの町へ行って1年間滞在し商売をして金儲けをしようという人たち、あなた方には自分の命がどうなるか明日のことはわからないのです。あなた方はわずかの間現れてやがて消えていく霧に過ぎません。むしろあなた方は主の御心であれば生きながらえてあのことやこのことをしようというべきです。ところが実際は誇り高ぶっています。そのような誇りはすべて悪いことです。人がなすべき善を知りながらそれを行わないのはその人にとって罪ですというふうに教えています。ですので高ぶるのではなくて自分をこう低くしていく、謙虚になっていくということですね。ますます謙虚にいくことを神様は求められています。第一ペテロの5章5節から6節まで、同じように若い人たち、長老に従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。なぜなら神は傲慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになるからです。高ぶる人というのは幸せになれないんですね。なぜならば恵みというのは高いところから低いところに流れていくからです。低くなれば低くなるほど恵みが落ちていく、低くなれば恵みがこう滑り台みたいにこう落ちていくわけですけれども、高いと恵みが入ってこないということです。ですから我々ますます謙虚に砕かれていくの嫌なんですけれども、砕かれるときに我々が本当の意味で謙虚になっていくときに本当の意味で幸せになっていくんだと思います。
I believe arrogant or prideful people cannot be happy because the grace, when we lower ourselves, we humble ourselves, the grace flows from the higher place to lower place. If we are at the higher place, the grace, we cannot receive grace. But if we are lower, the grace can become like a slide, it just flows unto us.
ですので、まずはじめにこの賜物をいただいているという自覚が必要なんだと思いますね。賜物をいただいている自覚、賜物というのが神様から我々全ての人に与えられている資格であるということです。時々我々、賜物があるということが分かるとこう高ぶったりとかね、ないなーなんてこう自己否定とかセルフイメージが低くなっちゃったりすることはあるかもしれないんですけれども、みんな一人一人にいいもの、あるいはこう失敗もね含めていろんな性格、いろんなキャラクター、いろんな能力一人一人に与えてくださっているということを教えてくれています。聖書は そしてその恵みが何であるのか発見していくということですね。人生の中であるいはこういろんな、奉仕をしていくときに、あ、これが自分の反応だったんだということを発見するときね、それが喜びになるでしょう。そのことを、確信していく、それを分かち合っていくということです。ペトロやパウロは、恵みをいただいているという自覚がはっきりとありましたね。我々教会員も、あるいは、この我々一人一人同じなはずだと思います。 So first of all, we must be aware、of the gift we receive and we must realize what grace isThen we share this grace with others. Peter or Paul was aware of grace, and each one of these people here are supposed to be the same, maybe. Shizuoka の上野原教会というところが教会がありますけれども、その教会の前伝道者の先生、寺門先生という先生がいらっしゃったんですけれども、いらっしゃいますけれども、寺門先生は元、第二次世界大戦の時、軍艦の設計者だったそうです。そして、彼は、軍艦の設計してたわけですけれども、背景核になってしまうんですね。背景核になってしまう。そして4年間も療養所のベッドの上で何にもできない状態が続いたそうです。何にもできずにベッドに横たわっていたけ、ただ彼はこういうふうに言うんですね。もしその経験が、もしベッドの上で何にもできないそういう経験がなかったら、おそらく自分の人生は自分の力で突っ走ってただけの人生で終わってただろうな、そういうふうに言われてました。Terakado Sensei, former minister of Ueno-hara Church of Christ in Shizuoka Prefecture, he was a designer of battleship during the World War II, and, but he got a lung tuberculosis. So he was isolated on a bed. He couldn't do anything, just lying on bed in a sanitarium for 4 years.But he says, if he didn't have such an experience, he probably would have run flat out by his own strength in his life. ですので、
このことが言えるかと思いますね。自分に、都合のいいことばかりが、ね、恵みではないということですね。自分に都合のいいことばかりが恵みではない。苦しみや辛さの中にも恵みがあるということです。
So I think we can say this. Only what is convenient for us is not grace. Only what is convenient for us is not grace. I think even in the struggles or trials or in the pain, there is grace.
第一ペテロの4章の1節から2節、もう一度見てみましょうね。こういう言葉が書かれていますね。キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを断った者です。それはもはや人間の欲望にではなく、神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためですというふうに言っています。肉に苦しみを受けたことによって、罪との関わり合いを断ちましたというふうに言っていますね。我々いろんな失敗からも学ぶことができますし、苦しみを受けた後にそれを通して、罪から離れることを学ぶこともできるんだと思います。
So 1 Peter 4:1-2 says, Because whoever suffers in the body is done with sin.As a result, they do not live the rest of their earthly lives for even human desires, but rather for the will of God. So we can learn by the sufferings. Grace. We can learn grace.
第二コリントの7章。これもパウロですけれども、第二コリントの7章。
2節から11節まで、セカンドコリンシャンズ7 10 11。神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらします。神の御心にかなったこの悲しみがあなた方にどれほどの熱心、弁明、憤り、恐れ、憧れ、熱意、懲らしめをもたらしたことでしょう。悲しみというのは2つあるというふうに言っていますね。世の悲しみは死をもたらす。しかし神の御心にかなった悲しみ、要は神様と共に悲しむというんでしょうかね、神様が悲しむことを悔しみとするときに我々は悔い改めるに導いている。そしてそれによって別のものが生じてくるということです。あるいは第2コリントの12章の7節から9節、パウロがこの棘をいただいたというところですけれども、これも彼にとっては恵みであるというふうに言っていますね。第2コリントの12章の7節から、それって、そのために思い上がることのないようにと私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れさせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうというふうに言っています。ですから、そのトゲ、何かトゲであったのかわからないんですけれどもね、何かのこう痛い、彼にとっては傷になっているような部分があった。それを晒させてください、何でも祈ったんだけれども聞き届けられなかった。それは自分が砕かれて思い上がることのないようにするために神様が与えられてくださったというふうに言っていますね。もう一つ、わらびキリストの教会という教会がありますけれども、そこに秋葉さんという方がいらっしゃいます。秋葉教団、かつて彼もバリバリのビジネスマンで、そのまま行けば間違いなく社長になれるだろうというふうに思ってたそうです。でけれども、事故に遭うんですね。山の崖から転げ落ちてしまって、その後彼は歩けなくなってしまって車椅子生活になるんですけれども、彼こういうことを言っていました。山から転げ落ちてよかった、山から転げ落ちて自分は良かったんだと思います。一度死んで蘇るっていう経験をさせていただきました。これバプテスマと同じですね。死んで蘇ったんです、命与えられたんです、恵みですねっていうふうにおっしゃられてました。まさにこう自分に死んだものにしかわからない恵みっていうんでしょうかね。この世の管理者、管理員とは全く違う、ひっくり返った教会っていうんでしょうか、その恵みの管理者ということを思わされました。自分でこの、自分のこう手に握りしめた祝福っていうのではなくて、それをこう分かち合っていく、祝福へと変えられていくっていうことですね。秋葉さん in Warabi Church of Christ in Saitama Prefecture and I cannot forget what he saidHe said he thought that he would become a CEO in his company someday, but he got an accident. And he said he was glad that he tumbled over a cliff. Now he cannot walk anymore, but he said he was glad that he tumbled over a cliff. It was like dying to myself.I died once and I was resurrected. And that's the same thing as baptism, isn't it? And he said that. And he said it was great that I experienced that. I think this is the grace only those who died to ourselves can understand. So we are the church who turned upside down, and that is totally different from the managers in this world. And we are transformed from only from those only holding this grace for ourselves, but to release and to share this joy and grace and rejoice and then rejoice sharing this with others.
ですので、良い管理者というのは、この3つのステップがあるというふうに思いますね。3つのステップ。まず第一にこの受けるということです。受ける。恵みをしっかりと受けるということですね。そして2番目が分かって、2番目が分かってということです。恵みが何かを理解する。そして3番目に用いる。使えていくことへ、進んでいくということです。この3番目は1と2があって起こることですね、結果として起こることです。
So as faithful stewards, I think we have three steps. First step is to receive grace, to receive and to understand grace. Then we can start using the gifts and grace we receive, and we can start servingAnd unless we go through one and two, well, it's easy to just work, but it's not good. We'll be empty if we do that. We need to receive from the Lord, and we understand.
この、1と2がなくて3だけやってしまう。ギブギブってね、こう与えることばっかりやってしまうと、スカラカになってしまうという経験ないでしょうかね。物気の殻になってしまいますね。1と2なけては1と2なしでは我々物気の殻です。受けるっていうことが大事ですね。この尽きない泉がありますから、源ですね。我々の源、そことつながってないと我々スカラカになっちゃいますね。まずつながって受けていく、受け続けるっていうことでしょうかね。恵みを受け続けていくんだ、恵みの主と主のものとなっていくんだっていうことだと思います。そしてその恵みを生かした時に生かされてるっていう実感をいただくんだと思いますね。
So without receiving and understanding grace, if we keep doing giving, we become empty. So we must keep receiving grace from the Lord. It's a spring of water.We must not forget our source of our energy and spirit.
そしてこの賜物、ギフトを自分だけのために使うんではないということですね。皆の益のために使うということです。第一コリントの12章の7節に皆の益のためということが書いていますね。皆の益のためなんだ。
So we don't use this grace for only for ourselves, but we use for the common good to bless church. 1 Corinthians 12:7.
一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためですっていうふうに言っています。そして教会を満たすためであるということですね。ガラテアの6章10節、これもちょっと開いてみましょう。ガレージアンス 6:10 is open and read. ガラテアの6章10節。ですから今時のある間に全ての人に対して、特に信仰によって家族となった人々に対して善を行いましょうというふうに言っていただいていますね。Galatians 6:10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. 全ての人に対して、特に信仰によって家族になった人に対して、善を行いましょうということを言っています。神様のために捧げなければ、滅びてしまうような才能、賜物というのは世の中にはたくさんありますね。けれども、神様のために用い始めると素晴らしいこと、すごいことが起こります。そして我々使えることによって我々が何者であるのかということをもう一度発見することができるんだと思いますね。
一人では恵みを発揮する場所がないわけですけれども、お互いがいることでその恵みを表していく、発揮することができるんだということです。教会は主体伸びる、主体成長するというふうに言った人がいますね。教会は主体伸びるんだ、面白いですけども、柱がキリストだということですね。そしてますます我々謙虚になっていく、下に伸びていくんだということです。ですので使い合って成長していくというのはますます減り下って従順に生活するということですね。使い合って成長していくというのはますます減り下っていく、ますます砕かれていくんだ。そしてイエスの恵みによって生かされた、そのことを実感していく歩みなんだと思います。 Somebody said church spreads downwards, church grows not up but grows down. We mean the head is Christ, and we humble ourselves and we lower ourselves and we seek grace more and more. I thought that's interesting. 最後ですね、2箇所聖書を読んで今日メッセージを終わりたいと思います。ルカによる福音書の16節。So I'm going to close some of these two messages from Luke 16:10 and 19:17. ルカ16章の10節。ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である。 Luke 16:10 Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. ルカの19章の17節。主人は言った、良いしもべだ、よくやった、お前はごく小さなことに忠実だったから銃の町の支配権を授けよう。 Luke 19:17 Well done my good servant, his master replied, because you have done trustworthy in a very small matter, take charge of 10 cities.
我々、残された時間を本当に残るもののために、使いたいと思いますね。自分のためにだけに、お金を貯めて、自分だけのために働いて、自分のためだけに、生きているだけの、人生、何も残らないような人生ではもったいないと思いますね。私たちは、やがて来る終わりの日に備えて、天にたくさんの宝を積んでおきたいなというふうに思います。
So let us devote the rest of our time for what truly remains. I think it's such a waste if we save money, we use our money for ourselves, we work for ourselves, we die for ourselves. It's such a waste to use only one lifetime for nothing that remains. We'd like to prepare for the coming day of our end, and let us store up for ourselves treasures in heaven.ちょうどお祈りします。 Let's pray.
神様、この時を感謝します。どうぞ私たち、全て朽ちてしまうものと共に朽ちてしまうのではなくて、自分だけのために生きるのではなくて、主のために捧げ、また主に用いていける喜びを味わうことができるように、これをられる一人一人を祝福し用いてください。本当に一人一人にたくさんの賜物、能力、性格、経験、いいことも悪いことも全て含めて与えてくださいました。どうぞこのことを主にもう一度捧げして、私たちが用いられる、また全ての人、特に信仰あるこの家族に対して良いことを行っていくことが、一つ二つ、小さいことから忠実にスタートしていくことができますように、神様どうぞ助けてください。感謝して信じます。主イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。